私の履歴書。この番組は医療の第一線で活躍されている先生に、これまでの医療人としての反省と医療に対する考えをお聞きする番組です。これからの供養の形、ハートインダイヤモンドの提供でお送りいたします。では今回もゲストは東京慈恵会医科大学心臓外科学講座主任教授の国原隆先生です。はい、よろしくお願いいたします。いよいよ4回目、
名残惜しいですね。
名残惜しいです。本当にまだまだいろいろ伺いたいんですが、はい、ぜひでも最終回もね、たっぷりと伺いたいことがいろいろありまして、まあ、前回人間力というお話で最後終わったわけですが、本当に人間力というところはもう先生、現場でもすごく大切にされていると思うんですが、はい、患者さんとのコミュニケーションであったり、またチームのコミュニケーションであったり、ぜひそのあたりでもう一番これ大切だよねと思ってらっしゃることをぜひ今回は語っていただきたいんですよ。
はい、うん、ぜひお話したいことがあります。
ぜひお願いします。
まあ、さっきの留学の話とつながるんですけれども、うん、その、医者にとって必要なことは何かなとおぼろげに思ってた時にですね、ある一冊の本に出会ったんですね。で、それは、向こうにあるバールですね。バールマンにまつわる話なんですね。
うん、
で、それはですね、その、向こうに行くと、まあ、コンビニもないし、自販機もないし、喉が渇いたらバールに行くしかないんですよ。でも、いっぱいあるバールの中で、流行ってるバールと流行ってないバールがあって、なんだろうってずっと思ったんですけども、やっぱりそれはですね、流行ってるバールっていうのはそのバールマンが優れた人間力を持ってるからなんですね。要するに、お客さんをちゃんと観察して、この人が左利きだったら、スプーンを左側に出すとかね。あと、そのお客さんのお話をちゃんと聞いて、ね。いろんなことにも対応して、美意識があって、ね。まあそういうところが、流行るバールなんだと。結局、あんなただもう一日何百杯もね、エスプレッソを入れてるだけじゃ、ただのマシンですよ。だけどちゃんと、お客さんと目と目を合わせて小さな信頼関係があって、そうすると、またそのお客さんまた来たいと思うようになるわけですね。で、結局、流行るバールっていうのはそのバールマンの人間力にあったと。まあ、その本に書いてあったんですね。これって医者と一緒だよねと思ったんですね。やっぱり患者さんのことをね、その方のアレルギーだとか副作用だとか、この薬が効くとか、で、もうその一歩先を言うと、その方の家庭環境だとかね、まあそういうところまで知り尽くしてるから患者さんは、あ、この先生は、まあ私のことを分かってくれるんだと。それで通ってくるわけだし、手術も信頼して手術を受けてくれるわけなんですよね。なので、まあスタッフにいつも言ってるのは、そうやって患者さんとね、きちんと信頼関係を作りなさいと。ね、まあそういうことを一つ言っています。
本当に信頼関係、患者さんとのって、とても大切にされているんだと思うんですけども、患者さん、退院された患者さんに対しても寄せ書きでしたっけ、そういったものも送ってらっしゃるんですよね。
そうですね。そのきっかけはですね、ある若手が僕にポツリと言ったんですね。ちょっと患者さんが帰るときにね、ちょっと寂しそうにしてるよと。いやいや、患者さんってもう心臓の手術って生きるか死ぬかなんですよ。ね。すごい心配な思いをして、それを乗り切って、で、術後の苦しい時期を乗り越えて、リハビリをして、もう晴れの退院の日なんですね。もう一緒の思い出なんですよ。それを一緒に共有したいなと思って、僕はまず寄せ書きを渡すようにしたんですよ。
どういったものなのですか、その寄せ書き。
もうスタッフからの一言一言と、ね、あと顔写真を入れて、で、そうしたら、最初はですね、その若いドクターもですね、ちょっと馬鹿にしてたんですね。こんな子供騙しのね、出すんですかなんつって。ただあれですね、みんな大喜びしてくれて、うん。 そしたらその若い医者もね、すごく感動して、それから一生懸命書いてくれるようになりました。
いやー、これはでも本当患者さんにとっては、すごく嬉しいし、
あ、そうですよ。
よし、ここからまた健康に元気に頑張ろうって思います。
そうです。みんな喜んでくれます。で、それで、なかなかスタッフにね、感謝の言葉って、なかなか言えないと思うんですよ、患者さんってね。
うん、
そこで、僕は次の外来の時に、そのスタッフに一言書いてくださいってお願いするんですね。そしたらみんな書いてくれて、で、それを医局と看護師さんの詰め書に貼って、それでスタッフのやりがいにしてもらってます。
へー、それを読んだ看護師さんも先生も、やはりそれは嬉しいですね。
はい、
なんか、もう手術したらそれっきりとか、診察したらもう、はい、一回一回終わりではなくて、ちゃんとその方の奥まで見ていくという、
ね。そうですね。で、そうするとスタッフも、ああ、皆さんこういうことを考えていたんだと思うと、次からね、それをフィードバックできるわけですよね。あ、じゃあこうしてあげようとかね。そうやってどんどんどんどんチームとしてね、良くしていこうかなと思ってます。
なるほど。患者さんとのコミュニケーションも大切にされて、チームのコミュニケーションもというところも大切にされていると思うんですが、そのチーム、仲間としてのその教育とか、そのチームのコミュニケーション、そのあたりは何か、どういったもので、どういった
ところを大切にですね。まあ、それをいつも言ってるのはですね、その、患者さんは我々にはすごくそうやって、感謝の言葉を述べてくれるんですけれども、例えばですね、心臓の手術っていうのは、麻酔科の先生もいれば、機械出しの看護師さんもいれば、あと人工心肺を回してくれる臨床工学技師の皆さんがいます。で、その方は患者さんに一回も会わないんですね。まあ、入室の時にちらっとお会いしますけども、まあ、ほとんど会わないんです。で、患者さんの、感謝の言葉は僕らには来るけども、その方たちには伝わらないので、まあ、それで、その、患者さんから一言書いてもらうようにしたんですけれども、で、もう一つそのみんなに言ってるのはですね、その、縁の下の力持ち、ね、そういった、方々を大事にしようと、ね、僕の大好きな、また、相田光夫さんの言葉があるんですけれどもね。ね、まあ、皆さん、お花見て感動するけども、まあ、枝がなかったら花は咲かないんですね。で、幹がなかったら枝はできないし、で、そもそもそれらの栄養分を取ってくる根っこがなかったら何もできないわけですよ。で、その肝心の根は見えないところにあるんですね。で、そういうものを大事にしようと。要するにその縁の下の力持ち、コメディカルの人たち、ね。まあそういう人たちを大事にしようよと。ということで、ね。今言葉はもう、古いかもしれませんが、ノミニケーション。大事にして、皆さんとスタッフとのね、そういったコミュニケーションの場もすごく大事にするようにして、そういった、コメディカルの人たちに常にね、感謝の気持ちを伝えるようにしています。
じゃあ、育てていくにあたっても、感謝の気持ちとか、肯定したりとか、そういった、ダメじゃないかではない。
そうですね。
その逆のことを
そうです、ね、
やるようにというところ
。もちろん必要な時はちゃんと注意しますよ。ね。だけど、それ以外にね、普段はね。
いやでも、そういったところを先生が人間力だとかコミュニケーションをすごく大切にされている。もちろん技術もね、そこはプロフェッショナルでいらっしゃるけれども、そのソフトな部分といいますか。
そうですね。
ここがセットなんかも最強なチームなんじゃないかなと思うんですが。
そうですね。それを今その流行りの言葉で言えば、ノンテクニカルスキルと言いますね。うん、皆さん若い人はね、そういうテクニカルスキルだけにこう目がいっちゃいそうなんだけども、うん、まあそういう方々にノンテクニカルスキルも大事だよっていうのが僕の役目だと思ってます。
本当に先生そういった現場でもね、その思いを大切にされている一方、もうプロフェッショナルとしてドイツの留学時代に学んだことを持ち帰って、まさに大動脈弁形成術の第一人者として普及に今取り組まれているわけですけれども、この手術自体もやはり患者さんファーストといいますか、患者さん最優先で、やはり取り入れていたりというところを大切にされている一つなんでしょうか。
そうですね。やっぱりその まあ、大動脈弁が逆流してるんですけれども、まあ、それを今まではその弁、人工弁に取り替えたわけですよ。で、そうするとやっぱりその血をサラサラする薬を一生飲まなきゃいけないとか、あと生体弁にしたらそれが経年劣化してまた手術を受けなきゃいけないっていう、そういうデメリットがあるので、なんとかその自分の弁を残して、しかも長持ちするように残してあげて、それであの、お薬がなく一生過ごせるようにしてあげたいなと思って、これ一生懸命やってます。
ですね、あ、今後こういうふうに普及していったらなという思いって未来の夢でしょうか。そういったものってどんなものがあるんですか。
はい、それでそのただその、まあ、この手術やっぱりちょっと皆さんハードルが高いと思うので、なんとかこれをあの標準化して誰もができるような手術にしたいと思って、うん、今いろいろあの研究をしていて、標準化のための研究を今やってます。
ですね、またこれがその、ね、標準化されて広がっていけば助かる人とか楽になっていく方も出ていくということですもんね。
はい、
いやでも本当にこの4回お話伺っていて、先生ブレないものがもうしっかりとこの幹があるという。
そうですね、
うん、やはりそのブレないようにするというところはとても大切になさってるんでしょうか。
はい、そうですね、うん、ですのでそのなんて言うんでしょう、やっぱり若い人は、お金とか、その、楽をしたいとか、まあそういうふうに目が行きがちなんだけども、プライスレスなものを目標にしていれば、絶対ブレないと思うんですね。そこだと思うんですね。そうすると、お金を目標にしてるとね、お金がなかったら途端にブレ始めるわけですよ。ね。楽な、仕事を目標にしてるとね、ちょっときつくなっただけで、ああ嫌だってなっちゃうわけなんで、プライスレスなものを目標にしてるとどんな辛くても頑張れるしね。で、そこで治った人、患者さんたちから感謝の言葉をもらったらもうものすごく嬉しいしね。それが次への原動力になるわけです。
やはり先生の原動力はそこですか。
そこですね。
わあの、今までたくさんの患者さん手術してこられたと思うんですけれども、もうどれも印象的だったと思うんですが、あ、これはやっぱり今の原動力につながっているなとか嬉しかったなっていうものもありましたか。
そうですね。そこを言われるともうみんなそんな人ばっかりなんで、
う
ん、
そうですよね。
なかなかこれっていうのはちょっと思いつかないんですけれども、うん、やっぱり一番嬉しいのは、その、もう安定して、じゃあもう遠くからわざわざ来てくれてるんでね、じゃあもう近くの、先生からお薬もらってはどうですかって、まあ、通院が大変そうだから良かれと思って言ってあげてもですね、いや、先生に薬をもらいたいと。いつまでも通ってくれる患者さんがいっぱいいるので、それはもう無常の喜びですね。
ですね、まさにあの今回最初の方に話してくださったドイツのバルのお話じゃないですか、はいはい、もうその方に会いたいからそこに行く、
はい、
もう先生がいいから、
はい、
もうここに通い続けるという、わあ、なんかもう、はい、まさにやりがいというところなんですね。
はい、そうですね。
分かりました。で、あのこの第4回目の一番最後の質問はもうここまでお話ししてくださっていることかなとは思うんですが、ちょっと改めて最後の質問として用意してあるものがありまして、それは医師にとって最も大切なことは何ですか、
うん、
という質問なんですね。
なるほどね、
うん、
まあ、例えば心臓外科に限らず、どの科にも言えることはやっぱり、まあ、本当に平凡な言葉ですけども、やっぱり患者ファーストだと思います。もうそれに尽きると思いますね。ええ、まず患者さんが良くなるね、早く良くなるね、ベストな方法で良くなる、長生きする、まあそれを最優先に考えたら多少ね、大変なことでも乗り切れると思うんですね。例えば手術中でも辛いこととかいろいろあるんですよ、大変なこととか。だけどこの患者さんが長生きするためにまあ、ここで頑張ろうと。ね。そういう、患者ファーストの気持ちをずっと持ってたらですね、うん、そういう辛い時も乗り切れると思うんですよね。
なるほど。先生、辛い時とか、もうダメかもとか、挫折しそうになった時は、それで乗り越えてこられたんですか？
だからそれを思って、うんうん、患者さんが元気になって感謝の気持ちをね、述べてくれる、うん、それを頭に描いて集中も頑張って乗り切ってます。
ああ、そうなんですよ。もう常に元気になって退院していかれる笑顔を思い浮かべながら。
そうですね。
そうですよね。もうそれは毎回毎回違う現場でしょうから、もう手術といっても違いますもんね。その中で、いろんなことがある中で、患者ファースト、大切にされ
る。なので、その、忙しくなると、例えばドイツでも、時に、手術前に患者さんに会えないことがあるんですよ。やっぱりそれはちょっと後悔で、その手術中にね、やっぱり僕らは患者さんの背景とか思いながら手術するので、なので、まあ幸い日本ではそんなにめちゃくちゃ手術があるわけじゃないので、まあ必ず患者さん事前に会って、いろいろお話しして、患者さんの背景も理解して、まあ、それで手術に臨むようにしています。
栗原先生に見ていただいた患者さんは幸せですね。そしてチームのね、皆さんも、
またバールマンと一緒です。
あ、ね、本当に人間力
人間力で
まさに、はい、本当このお部屋にも掲げていらっしゃるでしょう、はい、人間力でもうこれが全て一貫しているなというふうに感じました、はい、本当に第1回目小さい頃のお話からまた現在に至るまでたっぷりと素敵なお話ありがとうございました、はい。今回4回にわたりましてゲストは東京慈恵会医科大学心臓外科学講座主任教授の栗原隆先生でした。本当にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。
この番組は提供 USCI ジャパン株式会社、インタビュアー山口智子でお送りいたしました。手元供養にはご遺骨で作るダイヤモンドを、ハートインダイヤモンド、それはこれからの供養の形です。